こんにちは、外京区 FM です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやー、どうもどうも。前も軽くこのラジオでお話しさせていただいた地元のラジオのパーソナリティをやらせていただくという話のアップデートをしたいと思います。
なんか変わりましたか？
この番組内では話せてないんですが、結構私めっちゃナイーブになってたんですよ、この件。めちゃめちゃナイーブになってた。
なんかね、悩んでましたね。
はい。で、一番悩んでたのは、ポッドキャストだけでなく、YouTube としても乗りますよっていうのがすごくしんどかったんですね。
うん。
はい。
収録を、ポッドキャストだけじゃなくて、YouTube でも流しますよ、と。ですかね。
そうです。YouTube ライブもやるし、そのスタジオの様子を YouTube でも動画として流すと。
うん、
それがめちゃめちゃ嫌でして。
それはどこら辺が嫌だったんですか？
いや、もうなんか顔が出て発言が残るのがすごく気になっちゃって。
あ、
別に声だけでも責任がないとは思ってはいないんですけど、
うん、
顔と声残るってちょっとデジタルタトゥーすぎるだろうってちょっと思っちゃうんですよ、私が。
まあ、ポッドキャストなんかね、声だけっていうのは楽ですよね。
楽です。
うん。
うん。なんか比較的、ラジオって、これは秀武に言われたことでもありますが、聞きたい人は聞けばいいじゃんっていうスタンスじゃないですか、比較的。
うん、うん。
なんかそこが、なんだろう、聞かせに行かなきゃいけなかったり、スポンサー的にちゃんと聞いてもらえるものにしなきゃいけないとか、
うん。
そういうことを考え始めて、顔を出すことに、結構ネガティブに考えてしまいまして。
まあ、ポッドキャスト本当、ね、言いましたけど、炎上しにくいメディアですけど、
うん。
うん。それを YouTube に載せると、まあ炎上しやすいかはわかんないけど、まあ確かになんかちょっと気持ち的に。
ニュアンス変わるよね。
ね、少しちょっと変わるっていうのは、なんかまあわかります。
そこが結構私としては気になっちゃいまして、ああだこうだ、ああ、とか言いながら、進めつつも、はい、気持ちが乗らずにいたんですが、先週ぐらいかな、その企画とかをやっている方たちに、いや、お顔のせいやですと、すいませんっていうところをお話しし、まあ何度かやりとりを経て、無事、それなしを勝ち取りまして、はい。
それ応募するタイミングではその話はなかった。
応募の時なかった。
そうですよね。
うん。話が進んでってあるんだっていう話になり、
うん、
でも途中まで来てるし、一旦行くとこまで行くかと思って進めていきました。
まあでも最終的には話が違うじゃねえかよと。
まあまあ、
まあそこまでは言わないけど。
お互い後出しなのよね、そこで行くと。俺も進んでから、あ、YouTube のやつあるんやって気づいたし、
うんうん、
あっちも最初に言ってないわけだし。
そうですね。
はい。で、こっちも YouTube だとダメだよって言わずにそのまま、言われてから進んでってるしね。
初手で、いやいやとかって言わずに。
あ、そうそうそうそう。うんって思いながら、まあでも、落ちたら落ちただし、みたいな思って、進めちゃってたっていうところも若干あるので。はい。まあ仕方ないかなと。はい。ではその話が着地しましたので、
はい。
はい。ロゴだったりとか、タイトルだったりとか、ちょっと決まり始めました。
お、タイトル決まったんですね。
タイトル決まりました。タイトルが、Why Here? と、なぜここでというところのタイトルで。
その心は？
その地域に根ざす部分も若干あるんですけど、まあそこじゃなかったとしても、なぜその選択肢を選んだのかなというニュアンスを入れたくて。
うん。
いろんなこう、職業にせよ。いろんなチャレンジをするにせよ。それを選ぶ価値観、価値基準があると思うので、その価値基準を、価値観を聞いていくような、ゆるラジオにしたいなと思って。
ゲストを呼んで、その人に聞いていくと。
そうです、そうです。はい。僕は大して喋らず。
ゲスト任せで。
はい。なんでなんすか、つって。はい。っていう形で進めさせていただきたいなと思っておりまして。3月の末に収録で1回目の、ゲストがおおむね決まり、はい、
お、
地域の一級建築士の やられてる社長さんを、飛び込みで、トントントンつって。
もともとの知り合いではなく。
全く。知らないけど、ふわっとは知ってて。すごく地元では有名ななんか、おしゃれカフェをやられてて。自宅兼カフェをやってるんですよ。で、その建築事務所もすごくおしゃれで、
うん
うん、うちの娘は流れ山で一番おしゃれな家だって言ってて。
お
はい。で、そこのカフェのところで営業してなかったんですけど、トントンって。アポなし営業に行ってきまして。
うお、すごい、完全飛び込み。
完全飛び込んできた。で、まあ、カクカクシカジカという、釣り合わせ、押してっていう感じですね。まあまあまあ、ちょっと、どうなるかは最終わかりませんが、
はい。
はい。一応、着々と、じゃあ、二人目のゲストはこの人で三人目はみたいなところはある程度今決め始めているような。
うん、うん。まあ、流山のラジオなんで、基本的には流山の方を、こうゲストに呼んで、なんでここでやってるというか、まあ、ワイヒア的な観点で聞いていくってことなんですね。
はい、そうですね。ただ、まあ、なんか全員流山もちょっと難しいかなとは正直思ってるので、
うん、
気にせず、もう、次呼ぶ人、二人目は、千代田区の人だし。
お二回目から。
はい。関係ないなと思って。
はい。
はい。そう。あんまりこう、地域地域、しちゃうと、あ、いや、それ自体はいいことだと思ってるんですけど、うん。なんか、そこだけでやってる人たちの話だと、ちょっとキュッとなりそうだなと思ったんで、違う目線をやっぱ入れていいんじゃないかなというところで、はい。
はい。
はい。
いや、なんかまだちょっとナイーブな感じはするな。
そうですね。ちょっと、はい。それは残りつつ。ただ今回やっててすごく面白かったのが、二つあって、
はい。
ここは、知人用のつてを、つてというか普通に知り合いとかとなんかそういう話をしてたら、え、僕曲作ってますよみたいな人とかもいて、
うんうん、
あれラジオのその始まりの、なんか、ジンバルっていうんですか、ね、
ジングル
ジングルっていうんですか、すいません、わかってなくて。全然そんなのもわかってない。
何年ポッドキャストやってるんですか。
すいませんでした。で、その最初の曲とかも、結構希望が言えるっちゃ言えてたんですけど、
うん、
なんかせっかくだから知人に作ってもらった方がいいなと思って、
うんうん、
あ、作れますよみたいな人が、はい、もう長く一緒に仕事してる人が実はそういうのやってたっていうのを知って、どんなのがいいとかって、私どう話したらいいですかって言ったら、あ、僕ここに3000曲ぐらい置いてあるんで、ちょっとなんかバーッと聞いていただいて、好みの教えてくださいって言われて、
うんうんうん、
で、好みの3曲ぐらいをお伝えして、今それをラジオ用に直してもらってて、っていう、なんか、このラジオでやりたかったことに近いものとして、自分がこういろんな人と繋がってきた結果、何かを新しくやろうとした時に誰かに助けてもらえてる状態、
うん、
になってるなと思って、そこはなんか、もう始める前ですけど、ああ、よかったなって思った部分でしたね。ごめんが。
いいですね。いろんな人と、まあ今まで知り合った人と、
ああ、そうです、そうです。
助けられながらやると。
はい、まさに。で、もう一個が、ね、YouTube に顔出るの嫌だ嫌だと言いつつも、でも、あ、もうなんか、ちょっと微妙そうだから、出る準備もせななっていう時期があったんですよ。
はい。
で、準備せななと思った時に、自分でインスタのリールだったり、まあ、その YouTube にこう流すための YouTube なのかちょっとわかんないけど、
うん、
自分で編集もしなきゃなという気持ちになったんですよ、少し。
はいはい。
で、知人の、流山の、なんかインフルエンサーみたいな人に連絡を取って、
うん、
相談をし、
うん、
撮影とかのアドバイスをいろいろいただき、こうやって作るといいよとか、こういうカメラでこういうの下見たらいいんじゃないみたいな、
うん、
話を教えていただき、それの、まあ、準備というか、もう全然下手っぴですけども、そういうのをちょっとやるモチベーションがちょっと上がった。
うん。
結局 YouTube で顔も出さないし、それはあんまりやる気はないんですけど、違うこう、なんだろう、チャレンジしてみたことにより、あ、思ったより動画の編集って嫌じゃないんだなとか。
お。
はい。やんないけどね。
思ったより音声の編集も嫌じゃないかもな。
いや、それはね、ちょっと違うね。
そこへのチャレンジスピリッツが全然ないんだよな。
そうなんだよ。そこへのチャレンジスピリッツゼロなんだよね。
なんでなのかな、ちょっと不思議なんだけど。
AI でやってくんねえかなって未だに思ってるもん。はい。動画もなんか見てたら、いや、YouTube とかラジオのそれ別に関係なく、普通に、まあこれはこの、外局 FM でも話してる通り、僕らは結構旅行とかもするじゃないですか。
うん。
その時の動画ちゃんともっと残しといてもいいかもなって思ったので、はい。インスタ360かな。はい。
360度カメラじゃないか。アクションカムかな？
アクションカム。そう、ランニングの時とか撮れるような。を、せっかくだから、いろいろその話を聞いてて面白かったから、
はい。
買ってみました。
お、いいですね。
はい。久々のガジェット。ちょっと来週からまた旅行行くので、その時にちょっと試しにいろいろ動画撮ってみようかなと思いました。
お、いいですね。
編集するかは別ですけど。
いやー、編集結構大変ですね。僕も一時期、ちょっとそういうのやろうと思って旅行の旅にカメラ持ってって、僕もインスタ360Go っていう、インスタ360が出してる Go っていう、まあ、多分、それの少し前のモデルですかね。ちょっと。
おぉ、さすがやっぱ持ってんすね。あ、これ、インスタ360Go ウルトラって書いてる。
あ、やっぱそうか、Go の。うん。だからそれの Go の一番最初のモデルと2番目のモデル僕持ってて。
あ、そうなんだ。
そうそう。それでちょっと撮って編集してた時があったんですけど。
はいはいはい。
いやー、ちょっと疲れて
最世に出さないの？
いや、世には出さないですよ。そういう目的じゃなかったですかね。普通にまあ、その、一緒に行った友達に、シェアしたりとか。
まあいいね、いいね。
うん、まあ妻と行ったやつで撮ったりとか。うん。
あ、これ使ってたんですね。
そうですね。
ありなんだ。
うん、結構面白いですよ。確か、そっか、星川さんと一緒に、旅行行った時も一回だけ撮ったことありましたね。
あ、本当？
うん、尾鷲の方行った時。
はいはいはいはいはい。いやー、これ面白いね。
うん、面白いですね。結構ね、音声の、マイク結構重要だなと思ってて、そういう Vlog みたいなするときって、当時のインスタ360Go はあんまマイク性能が良くなかったんですよ。で、自分のこう、まあ、胸のあたりとかにこうマウントして撮るような感じじゃないですか。
ですです。
まあ僕の場合は設定してなんか1時間に1回いきなり勝手に撮るとか、なんかそういうので、こう、よしよしと撮った素材をつなぎ合わせてたんですけど、
うんうんうん、
こうどうしてもマイクが半端に撮れてて、僕の音声だけ聞こえるんだけど、向こうの返答が聞こえないみたいな時に、そういうのどう編集しようかなみたいなのが、いちいちちょっとね、考えたりめんどくさくなっちゃって、マイク、まあ今のやつが割と優秀なのかわかんないですけど、
はいはい。
割と重要ですよ。
なんか、その試しで街で撮った時は結構良かったんですよ。
そうなんだ。
うん、街でなんか人との会話しかり、こう、一回試しでね、やらせていただいた時には、比較的、なんかそんなになんか変な感じもしなかったし、カメラの画質的にも、はい、全く問題なさそうだなと勝手に思って。まあでも、そうだね。そこ、どこまで求めるかにもよってくるよね。その声がちゃんと聞こえないとっていうのはなんか、イメージ画像として動画たくさん並べて音楽入れるだけとかだったらそんなに気にならなかったりするじゃん。
あ、そうですね。だから、インスタ360はどっちかというとそういう感じでした。最初の出し方は。で、自動でアプリが、編集してくれるんですよ。いくつかのクリップを放り込むと、で、音楽を自分で適当にオープンなやつから選んでつけると、まあ、いい感じに音楽流して、まあ、シュッシュッシュッつって、いくつかの動画が、こう、結構なスピードでこう、
うん、
チェンジしていって、まあ、だいたい1分ぐらいの動画が出来上がるみたいな、まあ、そういう感じの用途が多分メインだったんですよね。
はいはい、
うん。僕が割とイメージしてたのは、なんかもうちょっと Vlog っぽい感じで。
ああ、なるほどね。
そう、途中音楽も入ったりもするけど、まあちょっとなんか喋り声が聞こえたりとか、まあそっちのがなんというか、臨場感というか、なんか当時の。
肌触りあるわ。
そうそうそう。空気感が出るんで、旅行のね。
確かに。
そういうの出したいなと思って編集すると全然無理だったっていう。
なるほど。
感じですね。
ことはまた違うんだね。
そうですね。まあだいぶ前のモデルなんで。今とはちょっと違うと思いますけど。
なんか、あっという間にできるってわけではないけど、まあ、この辺とスマホで撮ったのをキャップカットにぶち込んで、はい。もう勝手に2分ぐらい、あ、2秒ぐらいで1個1個のカットやって、音楽入れてぐらいだったら、まあまあ、 何かしらはできるんだなと思った。
キャップカットっていうのがなんかあるんですか、そういう AI ツールみたいな。
そう、あ、いや、普通のあのキャンバーみたいな動画作成ツール。はい。AI とかでもなく、あ、一応中にもなんか AI 的な部分は要素としては入ってたけど。スマホで動画簡単に編集できるんだってちょっと実感もその時教えてもらいながらやってて。
あ、スマホのアプリなんだ。
あ、そうそうそうそう。あ、もちろんパソコンでもできるけど、スマホで全然動画編集できちゃうっていう。
へー。
はい。ね、なんかこんだけハードルが下がると、
うん、
誰でもマジでやれるなと思ったから、
うん、
誰でも入れるがゆえに、もうただただ自己満でしかないなっていうふうには思ってる。なんかそれでどうこうするではなく。
まあ、いいんじゃないですかね。でもそれでもいい。
ね。ああ、全然それでいいと思ってる。はい。っていうところで、そうですね。なんかラジオへのチャレンジで、ちょっとだけ自分が前向きに頑張ってみようかなというのが、はい、出てきましたという。ちょっとだけ、本当にちょっとだけ。はい。何も頑張りたくないと思ってたんですけど。はい。
無職になってからね。
無職になってから、何も頑張んないと思ってたんですけど。ちょっとだけ自分に圧をかけてみました。
そうですね。急に自分でこう、チャレンジして、ナイーブになって。
そう。嫌だな、とか言って。
そう。でもそういう嫌なところからも、ちゃんとポジティブな面を引き出しましたみたいなエピソードなんですけど、いや、まあ、もともとが自分で好きでやってるのになっていう。
そう。本当その通りなの。そこはね、本当に情けない話なんですが。
うん、
はい。なん、そう、自分で、いやさ、自分で始めても嫌なことってあるじゃん。英語勉強しようもそうじゃん。
いや、まあそうですね。そうですね。
はい。こんなに自由でやっていいのに、それで自分で首絞めて辛い辛い言ってるって、マジ意味わかんないですよ。本当に。出たけの言う通りだと思う。
いやー、まあ、面白い、ね。
そうなんですが、そうなんですが、今日はあのエピソードもう一個実はちょっと話したいことがあって、先にいいですか？
はいはい、どうぞ。
すいません。来週、私ちょっとアメリカに行ってこようかと。はい。はい、ありがとうございます。すいません。
いやー、いいですね。何しに行くんですか？
いやー、もうスポーツの旅ですね。スポーツに体中ぶち込む旅を。まず初日、ロサンゼルス行って NBA。
うん。はい。あ、もうそれ全部言うんですか？もう帰ってきてからまた喋るんじゃないですか？
ありがとうございます。いや、でもまあまあまあまあ。
もう概要をね、とりあえず、ね。
概要概要です。はい。NBA 見て、で、その後、マイアミに行って WBC を。
はい。
はい。見ていきたいと思っております。まさに今、今日まさに、予選の3試合目、日本対オーストラリアで、無事1位通過が決まりましたので。
決まりましたね。さっき、ほんと、ついさっきですね。
はい。もう、収録始まる1、2分前に決まった感じですね。
あれのせいで、今日の収録が15分押したんですか？
ではないです。
あ、違う。
マジでぴったり収録が遅れたのが、15分で、ちょうどオーストラリア戦で、
ね、ちょっと15分遅れていいとか言ってきたから、はい、これ見てんなと思って。
見てはいた、間違いない。違います。寝かしつけです、今日は。
ああ、そう
です。すいません。はい。ただ、まあ、そこでね、1位になったことで、チケットが買ってた日にち通りに行くと。
あ、そうですよね。1位通過を予想しての。
そうです、そうです。はい。予想してのチケットの購入だったので、はい。ベスト8。無事決まったので、それをちょっと、マイアミで見ていきたいと思います。
おー、いいですね。インスタ360持って。
いや、そうです。もう胸につけて、はい。ちょっと、試合を観戦しに行きたいなと思いますので。
はい。
はい。またそれはちょっと次回、話させていただきたいんですが、無事、今日時点で、日本が勝ってくれてよかったっすっていう話でございました。
いやー、よかったですね。
よかったです。はい。
いやー、でも、結構行くでしょうね。日本人。多分相当行くでしょうね。
行くと思う。
うん、
日本人ぐらいでしょ？こんな見てんの。めっちゃ失礼なこと言うけど。
どうなんでしょうね。でもアメリカも今回本気出してきてるでしょ？
うん。確かに。そっち見たさに。
ね。いやー、だからいいですよね。
うん。だからマイアミって日本人たくさんなのかなと思って期待してる。
うん。でもやっぱネットフリックス限定にしちゃってるから、まあ、確かに、こう見れないっていう人も結構いますね。
そうだね。
うん。
ちょっと温度差ありそうよね、年代によっては。
うん、そうそう。まあニュースで結果だけ知れればいいかっていう人もいるし、 まあ、割と見たいんだけど、ネットフリックス入ってないから、なんて言うんだろう、なんか、テキストで、リアルタイムに情報を知れるようなサイトとか使って、それで見てるっていう人もいるし、いや、それ楽しいかなってちょっと思ったけど。
入りなよって思うけど。
ねえ。
そんなに、でも、月、数百円じゃなかったっけ？
多分、一番画質の低いプランなら、うん、500円とか、そんなもんじゃないですかね。
そうよね。一月でしょ？
一月一月。
いや、少ない？って思いまして。
ああ、でもね、なんかその、視聴環境が揃ってない場合もあるみたいですね、やっぱり。みんながみんなね、そのテレビ、大画面で見れるかっていうとそうじゃなくて。
あ、それはその通りだわ。
お金は出せるけど、スマホで見るくらいだったら、まあ、もういっかな、みたいな。でもなんかネットフリックスになったせいでっていうか、スポーツバーとかもね、あんまやれてないみたいですね。
はいはいはいはいはい。
あれもちょっと悲しい感じはしますよね。
ね、法人用でできないっていうのがあったね。でも一昨日ね、東京駅で飲んでたんですよ、友人と。
はい。
で、そのまま、なんかワンチャンやっぱ野球やってないかなと思って、ふらふら歩いてたら、東京駅の地下のバーで普通にやってたよ。普通にやってて、めっちゃ人いて、はい。
うん。
で、我々もその席座ってビール飲みながら。うん。見て、いいのかって、昨日思った。
はい。
飲んでるとき気づかなくて。
多分、だいぶグレーですね。
いや、そうだよね。なんかニュースとか見てたら、そう、法人のやつで使っちゃいけないって言ってるのを聞いて、あ、ダメだったんだって思ったっていう。でもやっぱ、盛り上がりますよね。
ね、そうですよね。
うん。まあ、その時はチャイニーズ台北で0対10ぐらいの時だったんですけど。なんかみんなふわふわしてたけど。
ちょっとね、前半点取ってる間は盛り上がるかもしんないけど。
そうそうそうそう。点取り終わった時はね、だれてたわ。
そうですよね。うん。
うん、俺
もそう。もういいか、つってね。
はい。いや、でもやっぱ、なんかお祭り感がもうちょっと出てくれると嬉しいなとはちょっと思いますよね。こういう時。
ね。
2009年？違う、2006年か。WBC でイチローが、センター前に打ったやつ。
最後ね。うん、
そうそうそう。あん時の記憶がめっちゃあってですね。あん時私、銀座の PR 会社で、インターンしてて。
お
で、そのまま外行ったらヨドバシの前とかにテレビでそれ見せてて、みんな普通に通行人が止まって試合見てて。
ああ、いいですね、なんかそれもね。
そう。どれもそこで見てて、
うん。
打って、うわーって言ってたの覚えてるんですよ。
いい思い出、なんか。
いや、めっちゃいい思い出。うん。スーツ着て。はい。そっから、サラリーマンの地獄があるとも知らない若き少年が。いやー、なんかこういう、オリンピックもそうですけど、国を挙げての、なんか、国を挙げてまでは言い過ぎか。まあ、国の一つのコンテンツとして盛り上がるタイミングをみんなで見るっていうのは、良いなって思いますね。
ね。
はい。秀武先生とあんまりそういうのやれてないから。
確かにね。まあ、その国内で一緒に見るとか。
あ、そうそうそうそう。十分十分。
ね、十分楽しいですけど。そういうのがね、できないっていう。やっぱちょっとね。
まあ、というわけで僕は、はい。来週、もうあと数日後か。行ってきますので、またお土産買ってきます。
お願いします。
はい。ありがとうございます。直近、秀武は、マラソン終わりましたね。
はい、そうなんですよ。まあ、ここ2、3週ね、ずっとマラソンの話してましたけど、無事、僕の方も東京マラソンが終わりまして。
おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。初マラソンで、一応目標としてた4時間半切りを達成しまして。
いや、すごい。初フルマラソンで目標達成。
いや
ー。いや、めちゃめちゃすごいわ。
まあ、目標一回下げたんですけどね。もともとは4時間、サブ4をちょっと狙ってたんですけど、まあ、ちょっと体調不良と、まあ、いろんな事情が重なって、
うん。
まあ、ちょっとこれは無理だなと思って、大幅に目標を下げての達成という。はい、
いやー、すごいよ。目標を下げたとて ちゃんと達成していますから。
ね。そう。
素晴らしいです。
いやー、よかったです。
本当に素晴らしい。
今回ですね、応援、星川さんにも来ていただいて。
はい。行きました。
いやー、ありがとうございます。
ありがとうございます。こちらこそ、とても楽しかったです。
で、両親も、応援に来てくれて。で、はい、嫁はちょっと来れなかったんですけど、嫁の両親も来てくれて。
そっちも来てくれてたんですね。すごい。なるほど。
なんで、3組の方々に応援していただいて、計12箇所で応援してくれるという。
多すぎる。多すぎるよ。
前日の夜にまとめてたんですよ。寝る前に。まあ、早めに寝ようと思って、だから8時とか9時ぐらいに、そうだ、明日どう、ちょっとまとめようと思って、いっぱいあるから。
12箇所
ですね。そう、うちの両親がかなり何箇所か回ってくれてたんで、で、大体1箇所行くと、まあ、行きと帰りみたいな感じで、2回ぐらい見れるじゃないですか。うん。だそれを、だから3箇所ぐらいでやると、もうそれで6箇所とかにな
るんで、な
るほどね。うん。そうなんですよ。で、それを、ね、星川さんもまあ2箇所で応援してくれてたし。
そうだね。
うん。いや、それをね、覚えるのが非常に大変でして、これ、応援してくれて、すごい嬉しいんですけど、ほんと、だいたい平均して3キロ、4キロに1回ぐらい来るんで。
めっちゃ多いな。3キロに1回は集中できなくない？
いや、そうなんですよ。そう、ずーっと次の応援はどこだっけな、みたいな。
いや、そうなるよね。
のを、だから走ってる間の30キロぐらいはそんなことを考えてましたね。
次どこにいるかなでめっちゃ左見るもんね。
そうそうそうそう。ややこう、左ずっと見すぎて右側の首突っ張るみたいな。
弊害が出てる。応援自体はね、嬉しいけど、すごいね、そこまで、応援してくれる親御さんもなかなか珍しい、と思います。
いや、言ったんですよね。ちょっと、それは行き過ぎだから、ちょっと無理なんじゃないかなって言って、結果、案の定、一箇所、遅れてたんですよ。間に合わず。
間に合わないっつって。
そう。だから、12箇所を探しましたけど、そのうち2箇所は見れてないんですよ。会えてない。うん。
予定には入れてたからね。
それがね、一番辛い。あれ見逃したかなとか、まだかなって。見つけたらその後は、次まで。
あ、そうだね。
ね、集中できるじゃないですか。見つけらんないとしばらく、あれ
ちょっと悪かったな、つって。
そう、悪かったなっていう罪悪感もあるし、ワンチャンちょっと後ろ、もうちょっと後ろだったかなとか言ってずっと探し続けるという
。ちょっと場所が悪いかもしれないから、少しこう探す時間が長くなると、それはそれで体力削られるしね。いや、
そうなんですよね。あ、ここちょっとエイドあるから、多分後ろにいるかもしれないなとか思いながら。
うわー、すげー考えるじゃん。それ、もっと早く走れたよ。下手したら。
ね、僕もちょっとそれは思いました。
うん。そんだけ考えてたら、だって結構無心でさ、こう、たったたった行ってリズム作れる方がさ、実は、スピード出そうじゃないと思ってて。
いや、そうなんですよね。
ね。考え事してるときって実は結構ゆっくりだと思うから。
うん。
いやー。4時間切れましたよ。
いや、4時間は切れたかどうかわかんないけど、まあまあもうちょっと早くはいけたんだろうなっていう気がしますね。
なるほどね。なるほど。
まあまあまあ。
次回はそんなに応援はいらないという言ってたけど、あれですか？
違う違う。そういうわけではないです。応援は非常に嬉しかったです。
よかったよかった。達成感はありましたか？終わった後。
そうですね。やっぱり達成感はあったし、まあ東京マラソン本当最後の1キロが本当良かったですね。
あー、なるほど。
丸の内ら辺の石畳の上の、あそこが本当に良かったんで、そっからのゴールして、ね、あの辺は良かったですね。
いやー、41キロぐらいからさ、もう1キロめっちゃ短くない？最後。
あー、短い。
超あっという間だよね。
あっという間に終わりますね、あそこはね。
ね。あの1キロさ、なんか、ずっと楽しいし、
うん。
みんな応援してくれるよね。
ね。すごい良かったですね。
そこはなんかちょっと、ヒーローになった気持ちになれそうな場所じゃないですか。
そうですね。なんか全員応援してくれてるみたいなね。
こんな応援されることないもんね。
うん。
素晴らしい。
いやー、良かったです。 無事もう一個の目標としてた、東京バナナを、エイドで食べるというのも達成できまして。
口パサパサにならなかった。
意外とね、あれクリームが多く入ってるから、
そっか
まあまあ大丈夫でした。
なるほど、はい。何キロぐらいでそれあったの？
なんかね、多分何箇所かで配ってたっぽいですね、東京バナナは。うん。
はいはいはいはい。
うん、だから25とか、30ぐらいで食べたのかな、
うんうんうん、
多分、うん、
あ、じゃあなんか口パサパサで死にそうとかでは全くなく、
そうですね、楽しんで、はい、
名産を楽しめてた。
そうですね。
よかった。今回ハプニングとかはなかった？
うん、それはなかったですね。全然足もつってないし、
うん、膝痛くなったりもない？
あ、ないですね。
あ、そこすごいわ。ハプニングなしは素晴らしいね。
だからなんか出し切ってないのかもしれないですね。大体、その、もっとね、もっと早い人たちも含めて僕、まあ、マラソン仲間というか、トレラン仲間とかに聞くと、もうほとんど足つるし、めちゃくちゃ辛いって言ってるんですけど、僕なんかそこまで辛くなかったんで。
やりきってないぞ。じゃないかという疑惑が。
ちょっとね、出し切ってないのかもしれないですね。出し切る練習をしてないから。
あ、ちゃんとそこそこで走れる体ができてたんかな。
うん。で、そう。うん。だからやっぱちょっと目標も下げちゃってるから。
うんうん、うん、
だからもっとプッシュしてもよかったのかもしれないですね。
うわ、すごい。すごい。攻めますな。応援側は、ちょっとトラブルあったんですよ。
あ、そうなんですね。
トラブル？違うな。もうまさに秀武はその当事者だったと思うんですけど、21か22か、清澄白河駅のとこで私たち応援してたじゃないですか。
ああ、そうでしたね。
はい。で、私、今回応援している人が秀武ともう一人、前職の先輩がいたんですけど、二人が同時に来るっていうね、一つのとこに。
そうでしたね。
なんか秀武の方が、ちょっとラグあったんですよ。
ああ、位置情報ね。
位置情報の。で、先輩の方が先に来そうだなと思って、先輩の顔探してたら、秀武が先に来て、うわっと思って、うわ、秀武早いなーっつって、わーって来た10秒後にその先輩もそこに来て、
コーラ一緒にもらって飲む
っていう、ね。そう、コーラ一緒にあげて、二人とも飲んで、はい。で、なんか、お互いを紹介するという、マラソンの場所で。いや、フルマラソン中にご挨拶することってないんじゃないですかね。
そうですね。はじめまして、つってね。
はい。もしなんかで間違って今度飲みに行くことがあったら、
はい。
あの時のってなりますよ。
仲良くなれそうですね、すぐね。
そう。清澄白河でお会いしたってなります。こっちとしてはね、めちゃめちゃ楽でしたけどね。一箇所で二人とも応援できたんです。
確かに。じゃあ次行こう、みたいなね。
そう、時間のロス全くなく。受けたのですごくありがたかったんですが、うん、うん、やっぱ応援もさ、探すの結構ドキドキしません？前京都マラソンや応援に来てくれた時とかもさ、
うん、
もう見逃したかなとかさ、
いや、そうなんですよね、行っちゃったかなみたいなのがね、結構、しかも東京マラソンはよりなりますよね、人の数が全然違いますよね、京都と。
多すぎる、東京は多い、全然わからん。左側に寄ってくれてなかったら間違いなく見逃すと思う。
あ、そうですよね。
うん。あれは難しいよ。
京都はね、僕、ゲリラ的に応援した人が何人かいたんですよ。まあ、要は星川さんはもちろん、その応援しに行きますよって、
う
ん、
ここ
で、
ま、事前に共
有ね、そう、ここでね、ま、応援しますよって言ってたんですけど、そこで、まあ、ついでだからっていうんで、まあ、ついでって言ったらあれですけど、まあ、何人か、出てた、知り合いの人がいたから、そこで応援してたんですけど、だからこっちはまあ位置情報も登録してるからわかるけど、まあ向こうは当然わかんない。
気にしてないもんね。
そうそうそう。
気にせずに無心で走ってる最中でしょ。
そうそうそうそう。だからこっちが絶対に見つけないと応援できない状態で、しかも見つけても、なんか向こうからすると急に声かけられて、おおみたいな、なるっていう。
イヤホンしてる可能性あるしね。
あ、そうそうそうそう。うん。いや、まあでも無事ほとんどの人は声かけれましたけど、うん。だから京都マラソンの人数ならいけますけど、東京だったら無理ですね。
うん、きついと思う。
ね。あれすっごい人ですよね、本当に。
でもただ行ける方法が一個あって、秀武のペースだと無理なんですけど、
うん、
僕2年前東京マラソン出た時に、沿道で、星川さんって言われてたらしいんですけど、
うんうん、
イヤホンしてて全然気づかなかったのよ。
ああ。
でも、 膝痛すぎて遅いから追いかけることができたんですよ。
並走されたんだ。
並走されたの、女子に。後輩女子に。で、後輩女子が、星川さん星川さんって並走してくれたので、あーっつって気づけたんですよ。はい、遅いといける。
それ厳しいなぁ。
はい。恥ずかしいやつ。秀武のペースだったらもう無理だね。事前に言ってなくて、秀武もそっち見てなくて。
そうですね。
気づけないね。
まあ、今回僕イヤホンはしてなかったんで、ちょっとね、応援の箇所が多すぎたのもあるし、あとね、一応マラソン、なんか、あんま良くないらしいんですよね、イヤホン。
え？何が？そうなの？
そうそうそう。日本の陸連とかが言ってるのかな。マラソン中にイヤホンをするのは推奨しないって言ってるんですよ。
そうなんですね。うん、知らなかった。
禁止はしないんですけど、推奨しなくて、で、各マラソン大会にの、まあ、規則に従ってくださいっていう立場ではあるんだけど、一応あんまり推奨してなくて、で、東京マラソンとか京都マラソンも、禁止は確かしてないと思うんですけど、
はい。
うん。まあ、かなり強く、推奨しないっていう風に言ってるんですね。
なるほどね。危なかった、ぶつかったりとか。
そうそうそう。
そういうことだよね、きっとね。
とか、まあなんか注意とかしようとしても聞こえない可能性があるから。
確かに確かに。
なんで、まあオープン型とか、
うん。
まあもしやるんだったらそっちの方がいいって書いてるし、うん。
イヤホンの種類としてね。
そうですね。
いや、音楽なかったら無理よ。42キロ。
いや、でも僕も、普段の練習では基本聞いてるから、うん。だから、何もなしで走ったのって実は、初めてだったんですよね。
ああ。え、全然平気だった、それ。
でもね、全然平気でしたね。なんかもう本当それどころじゃなかった。
3キロごとに探してるから。
そう。本当それどころじゃない。
いや、なんかそれめっちゃ疲れそう。やばいな。私、今回、京都走った時、後半にちょっと応援をしてほしいと思ったから、後半にこう音楽聴こうと思ったんですよ。
うんうん、
で、前半聴かずに行ったら、マジでペース乗れなかった。
ああ。
めっちゃだらけた。だらけたというか、なんか、疲れたというか、こう。
うん。
うん。音楽めっちゃ必要でした。はい。
まあ、やっぱね、リズムに乗れるとかもありますもんね。
あるある。頑張れないと思った。そうか、秀だけずっとしてなかったんだ。すごいな。
そうですね、してなかったです。もともとそれのために、買ったんですけど。
買ってたんかい？
そう、ショックスのオープンエアのやつを買って、何回か練習でも使ってたんですけど、結局本番で使わず。
聞いてる暇はないと。聞いてる間にお父さん見逃しちゃうっていう。
そうそうそう。
超珍しいパターン。いやーでも本当に良かった。またあれですか、チャレンジする予定はあるんですか、フルマラソン。
まあ今は別にあんまり考えてないですけど、はい。あ、まあでもいつかは走るんじゃないですかね。
うんうんうんうん。この間相手だけが LINE で私たち友人のグループのところに何でしたっけ、オーバーエイジというか。
ああ、ワールドマスターズゲームスかな。
うんうんうんうん。それを声かけてくれたのめちゃめちゃ嬉しかった。関西であるんだよね。
そう、そうなんですよね。なんか、オリンピックのアマチュア版というかね、マスターズ版みたいなやつで、自分たちが出れるっていうのはちょっと面白いですよね。
面白い。
うん。
うん。何かの予選を勝ち抜かずに出れるっていうのはありがたい。
そうですね。なんか開会式とかないかなってちょっと思ってるんですけど。
確かにね。
ちょっと行きたいですよ、ね。
行きたい行きたい。ね。なんか40以上のそういう、なんかバスケとかもやっぱあるのよ、全国大会とか。
うん。
うん。でも、あれ？これ出れるんだって思った。マラソンとか。
ね。じゃあバスケも競技に含まれてたらそれやるってことですかね。
でもちゃんと予選あると思うよ、さすがに。
あ、そっか。あれなんか公式競技とオープン競技みたいなのがあるみたいですね。オープンだったら誰でも出れるってことなんですかね。
さすがにそこはちゃんとしてると思う。
うん。
確かにマラソンだったらね、好きに走ってっていう感じもあるかも。
そうですね。ね。
しかも熊野古道の方でしょ？
ああ、ハーフマラソンのやつですかね。
うん。めっちゃ楽しみ。
あれ、でも僕が送ったのは、あっちですよ。滋賀の方の、フェアリートレイル。
え？
あれ？
え？何それ？
あれ？トレイルランの方ですよ。
え？トレランしようってお誘いなのあれ？
あ、そうです、そうです。トレラン、僕がもともと、
はい。
まあ、ちょっといろいろ説明省きましたけど、あの、フェアリートレイルっていう、滋賀の琵琶湖の西側ら辺でやってる、まあ、平山脈ってあたりのトレラン大会が、まあ、前からあるんですよ。
はいはいはいはい。
うん、で、今年僕ちょっと出ようかなって迷ってたら、それが、来年の、まあ、来年に、なんだ、マスターズ、ワールドマスターズゲームズっていう、まあ、さっき言ったオリンピック的な、なんか何年かに一回、各国で持ち回りでやる、こう、マスターズの大会の、まあ、スポーツの祭典みたいなのがあって、それが関西でやるのが来年なんですよ。2027年。うん、で、それの、トレラン部門みたいなのがあって、それがそのフェアリートレイルが選ばれたらしくって。
なるほど。
で、あ、じゃあ今年出るのやめて来年にしようかなって思って、で、ついでにこんなんありますよって送った LINE がそれです。
そういうことだった。
そう。で、出ましょうってちょっと半分冗談で言ったら、なんか、お、いいねみたいな、出ようぜみたいになったんで、あ、やるんだと思って。
違う。違うよ。
あ、違った。
違う、そんな大変なのじゃない。
ちょっと誤解がありましたか。
10キロのロードレースとか、ハーフマラソンがあるからさ。
はいはいはい。まあそうですね。なんか競技、フェアリートレール以外のやつね。
あ、そうそうそうそうそう。
鳥取のマラソンとか、なんかありますよね。
そう。と思ったんだよ。そう。和歌山の熊野マラソンとか、
うん
うん、10キロの彦根ロードレース。そっちのつもりだった。
多分その辺も毎年やってるような大会なんでしょうね。それが多分いくつかが選ばれて、
はいはいはい。
っていう形なんでしょうね。うん。
確かに。いや
それになることで、それに出ることで何が起きるのかは僕もちょっとよくわかってないですけど。なんとなくちょっと面白そうだなと思ってね。
面白そうだね、でも確かに。
ね。
うん。なんか結構、この年になるとこういう大会に出るっていう機会が本当に自分の子でしかなかったりするから、うん、なんかちゃんとしたやつ出れるのはちょっと面白いかもしれない。
ね、出ましょうよ。
うん。出ましょう。
はい。一年後かな、大体。
でも一年後でも結構なんだろう、申し込みって早いんじゃないの、エントリーってこういうのって。
うん、そうかもしれない。特にその普段だったらフェアリートレイルって今、申し込みなんですよ。今が今年の分の申し込みなんで、今申し込むと、あれ6月にやるんですけど、6月に出るんですよ。
なるほど。
なんで、実際には1年後ぐらいに申し込んで1年後の6月なんですけど、ちょっとどうなるかわかんないですね。来年に関しては。
なるほどね。あ、一応今ね、エントリー見ました。3月12までです。第1弾が。
あ、そうですか。
はい。
3月12まで。
で、次が、なんか第3弾まであって、第1弾が2から12。で、3月20日から30。4月7から17。4月17が一旦。
あ、最後。
エントリーの区分としては、そうだね。
あ、じゃあ結構早急に決めないといけないですね。
うん。
で、
その都度、第1弾で結果発表して出れるかどうか。第2弾で出れるかどうかみたいな。
うん。
うん。
ちょっと取り急ぎ、じゃあみんなフェアリートレイルに申し込んでいただいて。
違う。違うよ。トレイルは死んじゃうんだよ、本当に。
ショートコースかな、ありますよ、確か。
もうね、バカだね、お前は。バカだよ。はい、ちょっと要相談です。
はい。まあ、そういう感じでした。あ、あとそうだ。あの、一応ですね、サウナ番組なんで、東京マラソン後のサウナの話もちょろっとだけね。
ぜひぜひお願いします。はい。
今回ね、ゴール近くのパラダイス大手町っていうところに行ってきました。 これがね、本当東京マラソン後に非常におすすめのサウナで。
素晴らしい。
もうゴールから徒歩5分ちょいぐらい。
それ最高だよね。
ほんで、なんか、やってんだかやってないんだか全然わかんない外観で。
心配になる。
そう、ビル、なんかオフィスビルみたいな雰囲気の建物なんですよ。
うんうんうん、
で、日曜日なんで、オフィスビル自体は閉まってて、ほぼ。
ああ、まあそうだよね。
うん。で、正面玄関閉まってるんですけど、なんかちょっと裏っぽいところの入り口が開いてて、
うん。
そこ全く、あれですよ、看板とかなく、
ね、
そう、人も看板もないんだけど、こう入っていいのかなっていうところから入っていって、で、エレベーターで25階ぐらいかなに上がって、エレベーターから降りると、ようやくなんかお店感出てくるんですよ。
怖いくの。
そう。っていうのもあって、なんかね、僕以外にもお店、あ、絶対この人サウナ探してんなっていうお兄さんもいて、そう。で、まあ、それもあって、全然人がいなくて、東京マラソン直後に、東京マラソン近くの風呂が。いやー、それ、もうそれだけでも最高だったんですけど、
うん、
結構ね、普通にサウナも良くて。
あら。いや、ようサウナ入れたね。すごいね、マラソン後に。
いやー、もう最高でしたよ。それのために走ってましたよ。
くたくたでさ、最初入るの水風呂じゃない？
最初ね、水風呂行きました。
それ最高じゃない？
うん。
フルマラソン後の水風呂って、ちょっとよだれ出ちゃうぐらい嬉しかった気がするもん。
まずは水風呂かな、みたいな感じで。
うん。
足から入ってね。
はい。
結構キンキンだったな、あれ。
あ、ほんと？
うん。12、3度とか。
うん。
結構冷たかった。
で、外気浴してからまたサウナ行ったん？
まあ、外気浴はそこはないんですけど、まあ、すごい高いとこなんで、25階とかで。まあ、眺めがいい感じで、そこでちょっと休んでからサウナですね。
うわ、すげえ。
うん。でね、なんか大浴場にまず行ったんですけど、まあ普通にね。で、まあなんか結構良さげなホームページだなと思って入ったんですけど、そのサウナ自体はそこまでだったんですよ。まあ、ちょっとおしゃれなサウナみたいな感じで。で、ただよくよく見ると、その一度上がってから、なんか水着ゾーンみたいなのがあって。
おうお
う。うん。まあ、男性しか入れないんですけど、水着ゾーンみたいなのがあって、別のエリアに行くと、そこがめちゃくちゃ良くて。そこにはね、ほんと、パラダイスが広がってました。なんかね、パラダイス感あるんですよ。
あ、ほんと、見た目から、視覚的なパラダイス感があったんだ。
あるんですよ。なんかね、もうめちゃくちゃでかいプールがあって。
はいはいはい。
で、そこに、なんか、なんだろう、インフルエンサーが使いそうな、浮き輪があって。
ほうほうほうほう。
なんかハンモック、浮かべるとハンモックみたいな感じになる浮き輪があって、そこでダラーンと、ゆらゆら揺れてるおじさんが数名いて。
めちゃめちゃいいね、それ。
そう。おじさんのパラダイスがね、そこにあったんすよね。で、ちょっと、なんていうの、その、ヤシの木じゃないけど、そういうちょっと南国風の植物とかも植えてあって、室内ですよ。うん。だ かなり広いんですよ。
うんうんうんうんうん。
で、そこでサウナ入って、結構厚めのサウナで、オートロールがあって、うん。で、そこからプールに入って、プールでぷかぷか浮かぶっていう。
南国の遊びをしてるんだね。パラダイスだね。
パラダイスでした。最高でしたね。
面白。
そこね、水着だったのはおそらく、結構、外、まあ、ほんと25階とかなんで、眺めはいいんですよ。で、大浴場の方はでも眺めはいいんだけど、ちょっと、こう、隠してるんですね。外から見えないように。だから逆にこっちからもあんま見えないんですけど、水着エリアの方はもう全く隠してないんですよ。だから、バーッと外見えるんだけど、ただ、やっぱ東京ね、でかい建物多いから、多分向かい側から見えちゃうんでしょうね。
あるあるだ。
だから水着にしてるんだな、うん。
なるほどね。うん、そこは、公衆浴場法が許さなかったんだろうね、きっと。
ああ、なるほど。
多分。
いや、ここちょっと裸でプカプカしたかったなって思ったんですけど。
いや、確かにね、裸で浮き輪ってすっごい、なんか、やばいよね。
確かにやばいね。
そう、あの浮いてる自分はいいのよ。
うん。
今いいんだけど、外から見た瞬間、うわってならん。
うわってなりますね。
あるよ。その浮きは使いたくないとかさ。
確かにね。そっか、それそっちかな理由は。
おっさんが使ってた浮きはあれめっちゃ下丸出しだったぞっていう浮きはちょっと使いたくないもん。
確かにな。そっかそっか。
ってことじゃないでしょうか。
っていうことかもしれないですね。そっか、外から見えるとかじゃないわ。
はい
はい、
おそらくですけど。
いやー、パラダイス御殿町普通におすすめです。よかったです。
いや、いいですね。ちょっと行って、あの行ったことなかったです。うん、名前はでも聞いてたけど、
めっちゃ最近ですよ多分できたのが。
言ってたね。うんうんうんうんうん。ちょっと早々に行ってきます。はい。ちょっとパラダイスしてみたい、そこで。
そうですね。皇居ランしてからの。
ああ、そうだよね。本当に。それめっちゃいいな。皇居ランのパラダイスはめっちゃいい、それは。
ね。
うん。やります。
はい。ぜひ。
なんかそこも含めてマラソンの醍醐味ですもんね。終わった後の。水風呂、サウナ。
ね。
白山行った時も良かったもんな。はい。
はい。
最高です。はい。いや、本当にお疲れ様でした。東京マラソン。
いやー、ありがとうございます。
はい。無事完走できて良かった。またちょっと、一緒に走りに行きましょう。どっかの大会出るなり。
そうですね。ゆるく走りましょう。
走りましょう。
はい。
はい。
じゃあ終わります。
ありがとうございました。
お疲れ様です。